今回のディープダイブへようこそ。あなたが集めてくださった資料、これをもとに深掘りしていきます。いやー、今回はですね、現代科学に、挑戦するようなかなり型破りなエネルギー技術がテーマですね。資料には、オーバーユニティ、つまり入力以上のエネルギー出力っていうのから、ゼロポイントエネルギー、あとは生物による元素転換、さらには反重力まで、もうなんか世界を変えちゃうかもしれないアイディアが満載で、我々のミッションとしては、これらの概念を解き明かして、その意味するところを探って、で、科学的にどうなのかっていうのを冷静に見極めることですね。さあ、始めましょうか。では早速、まず、オーバーユニティ。まるで永久機関みたいですけど、要は入れたエネルギーより多くを取り出すっていうアイディアですよね。あなたの資料だと、例えば QEG、量子エネルギー発生装置でしたっけ？10から15キロワットも発電するって主張してるとか。これって、その物理法則の根っこ、エネルギー保存則に、疑問を投げかけるっていうことですよね。
まさにそこが核心ですね。熱力学第一法則への、明確な挑戦と言えます。資料にあるように提唱してる人たちは、ゼロポイントエネルギーとか、あるいは放射エネルギーとか、我々が普通は考えない宇宙のエネルギーを利用してるんだと。つまり彼らの装置は閉じた系じゃないと。外の未知のエネルギー源に対して開かれた系なんだという主張なんですね。ただ、QEG みたいな装置に関して主流科学が求めるような厳密で再現性のある証明っていうのは今のところ十分じゃないというのが現状ですね。単にエネルギーを移動させるヒートポンプとはこれは根本的に違う話ですよ。
なるほど。開かれた系っていう見方ですか。でもそれを証明するのが難しいと。資料では QEG って具体的にどうやってゼロポイントエネルギーを組み上げるって言ってるんですかね。そのメカニズムの肝みたいなのは、で、主流科学が懐疑的なのって、単にエネルギー不あるのおかしいじゃんってだけじゃなくて、他には何があるんでしょう。
ですね、資料によれば、QEG なんかは特定の共振回路とか、あと磁場の相互作用とか、そういうのを通じて真空のエネルギーとされるものを取り込もうとしてるみたいですね。でもその理論的な枠組み自体が確立された物理学とはかなり違っていて、で、実験的にもエネルギーの出入りを厳密に測って外部からの影響、例えば測定ミスとか、なんか未知の入力とか、そういうのを完全に排除した上でも再現性のある実証っていうのが、極めて難しい。懐疑論の根っこはやっぱりこの検証可能性が足りないっていう点にありますね。
理論も実証も両方ハードルが高いわけですね。さて、じゃあ物理学から今度は生物学へ。資料が次に扱うのは、これまたさらに驚きというか、生物的元素転換。ケルブランとか千島とか研究者の名前が挙がってますけど、生物が核反応に必要な高温高圧なしで低エネルギーで元素を変えるっていう説ですよね。資料の例だと、カルシウム足りない鳥が餌にないはずのカルシウムで卵殻を作るとか、あと、ミク生物が放射性のセシウムを無害なバリウムに変えるとか。いや、これ本当なら革命的ですよね。
まさに。もしこれが本当なら、原子核物理学の教科書書き換えないといけないレベルです。特に放射性廃棄物の無害化への応用っていうのは、ポテンシャルが計り知れないですね。セシウムがバリウムになるなら、いわゆる死の灰の問題解決につながるかもしれないですからね。しかしここでも最大の壁は、やっぱり再現性なんです。資料でも触れられているかもしれませんが、主流の科学界では、観察されたとされる現象が、実は外部からのコンタミ、つまり汚染だったり、測定の精度だったり、あるいはまだよく分かってない性学的なプロセスだったりするんじゃないかっていう点が厳しく問われますね。低エネルギー核反応 LENR の一種とも考えられますけど、その検証は本当に難しい。いわゆる、並外れた主張には並外れた証拠が必要、っていう原則がここでも強く当てはまるわけです。
その廃棄物浄化だけでもすごい価値がありそうですけど、やっぱり証拠が鍵か。では、エネルギー、物質ときて、次は推進力。資料にはサール効果発電機、SEG とか、あと、反重力で飛ぶと噂の TR-3B なんていう航空機の話も出てきますね。これはもうなんか SF の世界に近い感じがしますけど。
ええ。これらの概念もですね、オーバーユニティとか元素転換と同じような課題を抱えていますね。独立した第三者による検証がやっぱり不足していて、 アインシュタインの一般相対性理論みたいな確立された物理法則とどうやって整合性を取るのかっていう明確な説明も今のところあまり見当たらない。非常にこう魅力的な話ではあるんですが、資料に提示されている段階だとちょっと憶測の余地を出ないものが多いように見えますね。ただ興味深いのは、資料にはこういうちょっと投機的な話と並んだハルバッカ配列みたいな技術もちゃんと含まれている点なんですよ。これは非常に強力な磁場を特定方向に作るためのもう確立された磁石の配置方法で、モーターとか発電機の効率を実際に向上させている技術です。つまり資料の中には、その基地の物理法則をうまく応用したものと、それを超えようっていう野心的な試みがこう混在してるわけですね。
ああ、本当ですね。確立された科学とそれを超えるかもしれないアイディアが隣り合わせになってる。資料を読む上で、どこまでが現実的な改良で、どこからがそのパラダイムシフトを狙う挑戦なのか見極める視点って大事になってきますね、これは。さて、ここまでいろいろと肩幅張りなアイディアを見てきました。無からのエネルギー、生命による元素の変化、重力への挑戦。いやあ、あなたの資料は科学の根幹に問いを投げかけるような壮大なテーマを扱っていますね。
重要はその確立された科学的な知見と、こういう、まあ、過激とも言える主張との間にある緊張関係を理解することだと思うんですね。特にエネルギー保存則みたいな基本法則に挑む主張に対しては、健全な懐疑心を持つことが科学的な態度としては不可欠です。でも同時に、もし生物学的な元素転換による廃棄物処理みたいな概念が一つでも本当に厳密に証明されれば、そのインパクトは計り知れない。課題は常に透明性があって、誰もが再現できるような方法での検証、そこにありますね。
まさに今回のディープダイブで、あなたがリサーチしてきたこれらの技術への、なんというか大きな期待感と、でもそれを支えるべき証拠の重要性、その両方がすごく浮き彫りになった気がします。
そうですね。で、最後にあなたがまあさらに考えてみるべき点を一つ挙げるとすれば、エネルギー問題っていう枠をちょっと超えて、もし生物システムがたとえわずかでも核レベルのプロセスに影響を与えられるとしたら、それって生命と物理法則、あるいはもしかしたら意識と物質との間に私たちがまだ全然捉えきれていない、もっと深いつながりがある可能性を示唆しているのかもしれない。あなたの資料が投げかけているそういう根源的な問いについて、ちょっと思いを巡らせてみるのも面白いかもしれませんね。